今週も、まったりダラダラとやっていきたいな。ダラダラとポッドキャスト、よろしくどうぞ。チャラッチャッチャッチャラッチャ。ダルカラードポッドキャストっていつもはジングルあるんですけど、もう今日はない。今日は非常事態宣言なので、これラジオもね、大事なんです。僕にとっては。こうやって結構ね、お客さんとダイレクトにお話ができるっていうのは、すごくいいことなので、ラジオも決して軽視してるわけではないんですが、私本業が作家演出家でして、そちらに時間を使わざるを得ないんですな。で、今週はまあ本当に忙しくって、さっき人と喋ってて、思わず自分で口に出してびっくりしたんですけど、日に16時間働いてると。マジなんですよ。マジなんです。内訳はちょっとここでは喋りませんが、マジで、まあ、睡眠が毎日きっちり6時間でしょ？これはね、守るようにしてるんですわ。よくいろんな人が寝てますか？って聞かれるんですけど、寝てます。これ勘違いしがちな要因なんですが、これ例えば明後日が締め切りだとかなったら2日ぐらい寝ないで頑張ろうかみたいなテンションにもなると思いますけど、年がら年中忙しいと、まあ、毎日徹夜できないわけで、で毎日徹夜してるとどんどんどんどん体調が悪くなって、どんどんどんどん効率も悪くなっていくから、もうこれは最低限のところを見極めて、6時間な6時間7時間な7時間寝るっていう方が効率がいいなっていうことに数年前に気がつきました。逆に言うと、それまではもうエンドレスで無理をし続けて、例えばじゃあ締め切りだって言って2鉄3鉄みたいなことをして、でそれが終わった途端にもうグロッキー状態になってしまい、次の現場に迷惑かけるみたいなこととか、同時並行している別のプロジェクトに、多大な、迷惑をかけるっていうことも何度かありましたので、もう最近では、開き直って、どうせ一年中忙しいんだから、もう毎日均等に寝ようよと。ある日に1時間しか寝ないとか全く寝ないとかやって、ある日によし今日は12時間寝てやるとかする方がよっぽど効率が悪いので、まあまあ、平均とって6時間ぐらいを推移させるようにしていますね。これ演出現場だけだったら意外と日に3時間睡眠とかでもなんとかなったりするんですが、書き仕事があるとね、どうしても頭が冴えてないとできないので、6時間睡眠をキープするっていうのを繰り返しており、で1日6時間寝ましたと。で移動だ風呂だ飯だなんだって言ったら、まあ1日まあ2、3時間は最低でも消えるじゃないですか。それでも随分少ねえなと思うんだけど。ってなると、もう残りのね、まあ移動時間も仕事に入れるんだったら、もう確実に16時間は仕事してるなという日々なので、本当はねラジオ楽しいし、こうやって直接お話しするっていう意味ではね、じっくりいろいろ工夫してねお届けしたいっていう欲求もあるんですが、なんかあんまりちゃんとやろうっていうことを至上命題に置きすぎると、途中で更新が途絶えて、かえって残念な感じになるので、このラジオ DC ポップレディオダルカラドポッドキャストでは、中途半端な脱力系っていうことで、ダラダラと演劇投稿するっていうことでお届けいたしております。まあでも今回、多分今回の収録で46回目から7回目ぐらいになって、よく続いたよね1年も。なんか最初は劇団の夏目漱石と猫に向けてちょっとずつ宣伝をしていこうぜみたいな流れから始まった企画でしたが、途中から完全に楽しくなっちゃって、それで途中から本当は東谷と二人で、劇団員の東谷エイトと二人でやってた企画だったんですけど、まあ夏目漱石と猫が終わった2月末ぐらいで、ちょっともうここから先忙しくてスケジュール合わせられそうにねえから、しばらく俺一人で撮るわって言ってから、もうすでに8ヶ月経ったのか、7ヶ月ぐらい経ったのか、半年以上経ったんだね。もう実は一人でやってる時間の方が長いぐらいになっちゃったんですけど、まあそれでもね、 それでもまあなんとか続けられてるっていうのは、うん、まあこういう縮小営業しながらでもね、定期的に1週間に1回ちゃんと更新するっていうのは、いいんじゃないですかね。はい。まあ忙しい日々を送っておりまして、こんなに落ち着いて何か物事を喋るってこと自体がとても珍しい感じがいたします。やっぱり何か物事に追われてる時っていうのは、追われてやっているので、なんというか、あれ？自分は何か追いかけていったはずなのに気がついたら追われるばかりの毎日だと。何かここに行きたい、こういうことがしたい、こんな人生を送りたい、こんな人に作品を届けたい、こんなことを作ってみたい。追いかけて始まったはずが気がついたら、何か時間や締め切りや物事、人への連絡催促、郵便送んなくちゃいけないとか、あの人に、会いに行かなきゃいけないとか、なんか気がついたら何かに追われているような、感じになっているな、なんてことは、これはもう実は5、6年前からずっと感じてたことだったんですけれども、そういう意味では今週の追われっぷりはすごいよ。もうずーっと追いかけられてる。本当はやっぱり、すべての人を大事にしたいじゃないですか。皆さんもきっとそうでしょう。本当はみんなを大事にしたいんだよね、人間っていうのはね。家族大事にしたくないって言ったらそんなにいないですよ。時間と余裕があったら家族も大事にしたいし、当然友達とか、仲間とか、ね、仕事で付き合いのあった方とかに丁寧に手紙送ったりとかさ、最近連絡取ってないけどどうしてる？とか電話したりしたくなったりするもんだと思うんですよね。でも同時に仕事もちゃんとしたい。今関わってるプロジェクト、これは大変なプロジェクトだから、全勢力をつぎ込みたい、すべての時間をつぎ込みたいとも思うけど、同時にまあ自分自身のプライベートというか、自分自身の時間も大事にしたいなとか、本当はね、何かしか大事にしたくない人はいないはずですよね。本当はみんながみんな、まあ、親、兄弟、友達、仕事の付き合いのある方、自分の仕事、将来の目標、自分自身の心の充実、余暇、楽しみ、趣味、娯楽、すべてを大事にしたいんでしょうが、取捨選択するしかないのが人生ですからね。選び取ることが人生ですし、さよならだけが人生だってね、よう言ったもんですが、そういった意味では追われまくってる感じのワンワンパニック状態の、あの人生を送っております。はい、ワンワンパニックなんて誰もわかんないよね。お化けの9太郎ワンワンパニックっていうファミコンゲームソフトが昔あったんですけど、まあ、いろんな犬に追いかけ回されながら、しかし俺は追われているんじゃない、俺は追いかけているんだという気持ちで、今週も生きているよ。だからこのラジオを聞いてる方々もすごい忙しいとか、すごい家族関係大変な、すごい職場の人間関係悪くなった、すごい、彼女恋人と揉めてる、すごい親兄弟の縁が悪くなった、仲が悪くなったみたいな方いらっしゃると思いますけど、私も大変苦労しておりますこんなの慰めになるかどうかわかんないけどね昨日ね、うちのお袋とどれぐらいぶりになるんだろう、もうほんと最低でも半年ぶりぐらいだと思いますけど、会いまして、あったっていうよりは、ちょっとタバコつけますね。ちょっと今日はゆっくりやらせてください。朝起きたらお袋がいて、僕んち、まあ、池袋なんですけど、池袋の家に、はっと目が覚めたらお袋が、なんか、いて。で、メールしたの忘れてたんですな。明日も明後日、もう午前中は家にいるよ。で、まあ、実際午前中、そりゃ、いますよ。家で寝てんだから。7時、8時、9時っていますよ。ほんで、そのタイミングでお袋やってきて、俺が起きるより前にいらはってて。そりゃそうですよ。朝の5時まで仕事してんだからさ、寝てるわ、こっちも。これで、目が覚めたらお袋が言って、わー、来たんだ、つって。来たわよ、ケンイチいるって言ってたでしょって言って。あんた、寝てないのって言われて。いやいや、寝た、つって。で、寝たけど、まあ、寝不足だとか言いませんけど、寝た大丈夫だよって言って。お母さん来てくれたんだ、ありがとう、つって。で、お袋もお袋で、あんたこれ、もう部屋こんな散らかっちゃって、ご飯食べてんの？みたいなこと言いながら。 それで、なんか、今日稽古行くのよねとか言われて、まあ、稽古、何時に、稽古じゃないけど何時にどこどこ行きますよって言って、こういう用事があるから、この時間に出ますって言って、あ、じゃあもう何もしてやんないけど、何もしてやれないけど、とか言いながら、まあ、いろいろ冷蔵庫にさ、実家から持ってきた食い物詰め込んだりだとか、何ですか？してくれて。で、俺がシャワー浴びてる間になんか部屋の掃除とかもね、してくれて。で、朝飯作ってもらったよ。うん、久々だね、お袋に朝飯作ってもらうなんてのはね。ベーコンエッグでしたけども、その朝家出る前にまともに飯食ったなんて、久しぶりって言っちゃあかんよね。一週間前ぐらいに、人にカレー作ってもらって美味しくカレーを食べたので、まあ、カレーを食ったってのはあったんですけど、お袋の手料理だみたいなやつはね、まあ、随分ぶりですからね。ベーコンエッグ食って、でも母さんごめんな、もう出なきゃあかんのやつって。で、うちの袋、うちの鍵は持ってますから、じゃあ先に出るねっつって、お袋置いて、仕事に出かけて。それで、夜、まあ、朝の9時ぐらいに出かけてったんですけど、で、家帰ってきた夜の11時ぐらいで、まあ、外でね、打ち合わせやったり、執筆したり、外で執筆するんですよ、やっぱり。忙しい時期っていうか、特に集中したい時期は。家はね、雑念が入る、娯楽が入ってくる恐れがあるので、ルノワールにずっと入り浸るみたいなことをよくやるんですが、まあ、いろんな用事をこなして帰ってきて、夜11時ぐらいですか。そしたらお袋の置き手紙が一通置いてあってね、なんかドライカレーを作ったから冷蔵庫の中に置いておきます。ちょっと量が多いかもしれないから気をつけてね、みたいな、なんか、で、あそこにこれ置いといたよとか、これを買っといたから見といてね、みたいなやつとか、なんとかってやつ、なんとかっていうゴミ出しをしたけど大丈夫だったかしら、みたいなこととか書いてあって、あ、大丈夫って思いながら。で、あ、もうダメだ。ちょっとお袋の手紙持ってこよう。もう、あれだ。黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんつってね、お母さんのお芝居やってた直後だったこともあるからさ、そんなね、朝方やってきたお袋がどういう手紙を残していったのか。1枚目。健一、冷蔵庫に夕食作ってありますので温めてからどうぞ。カシミールも作っていこうと思って肉を買いに出たんですが、これカシミールって僕が大好きなカレー屋さんのレトルトのルーが売ってるんですね。その、一調理すると食べられるのでカシミールも作っていこうと思って肉を買いに出たんですが、お店見つかりませんでした。で、ご飯はタッパーに入れてありますので早めに食べてください。今度また作りに来るね、かっこ笑い本当は来たいんだろうね。でも本当に今度また作りに来るよって言うと恥ずかしいからかっこ笑いなんだろうな。米印、布団ですが冬用はまだ早いと思い、薄掛けを出しておきましたので、寒かったら薄手の毛布もありますので、使ってくださいってことですかね。で、なんか、記号が書いてあって、玄関のゴミだけはよろしく。で、また記号が書いてあって、とりあえず少しはスッキリしたと思います。では帰ります。母より。でも家がピカピカになってたんだな。びっくりしたわ。本当に。あ、自分の部屋も自分の家もこんだけ掃除するとこんな綺麗なんだなっていうぐらい。まあ、あれ、なんだ、流しから、ゴミ箱から、風呂、トイレ、床、ソファー、まあ、ピカピカになってて、多分俺が仕事出てた後に、まあ、最低でも午前中いっぱいぐらいはいたんだろうね。洗濯も全部終わってたしね。これ、僕が来てくれって言ったわけじゃないんですよ。お袋が勝手に忙しそうだからってなんか察知して、僕も大人ですから、自分なりに暮らしていける程度の、キーパーしてるんですけれども、生活のキーパーしてるんですけど、心配なんだろうね、お袋っつうのはね、来てくれちゃいましたね。で、1枚目の手紙こんだけ書いてあったんだけど、その下に2枚目が置いてあって、補足なんだろうね。2枚目、米印から始まってる。ドライカレー、これ作ってくれた飯ですね。少し夜食には多いかも。1合くらいあるよ。無理せずに、かっこ、サラダ、今日までだよ。かっこ閉じ。サラダって何かっていうと、俺が野菜を食わねばと思ってサラダをちょっと買いだめしてたんですよ。近所のスーパーで。で、その買いだめしてたサラダたちの賞味期限は今日までだよっていうことでしょうな。で、米印で、ペースト、 これドライカレーペーストですね。美味しいんですよ、このドライカレーペースト。まだ半分あるので、時間あったら使ってみてください。つって、2枚目。ね、もうなんか、1枚目を書き終わった後で、補足したくなったんだろうね。うん。なんか2枚目も書いてあって、3枚目もあるんだよ。3枚目。ジーパンだけ、まだ外に干してありますので、明日早めに取り込んでください。お願いします。お願いしますじゃねえよっていう。こんなさ、もう30過ぎてお袋に世話焼かせてるってこと自体がさ、申し訳ないっちゃ申し訳ないですけど、まあね、たまには世話焼きたくなるんだろうね。大丈夫だよ母さん、やってるよ、元気にやってるよ、飯も食ってるし、夜も寝てるし、まあ仕事も順調だよ。まあ実際には飯食ってないことも夜寝てないことも、あの仕事が順調じゃないことももちろんあるんですけど、もうお袋に聞かれたらそう答えしかないじゃないですか、順調だよ、大丈夫だよって。それがね、なんかこう来てくれたっていうことで、いや、母の愛というのはすごいなぁと。あんまり僕マザコンではないつもりなんですが、よくもまあこんなに人を愛せるなぁということを改めて実感してね、うん、本当に親孝行しなくちゃいけないなぁなんて思った節でございますが、お便り行くぜ。はい。まさこさんからいただきました。こんばんは。ライティングデザイナーズ、いえね。ライティングデザイナーズクラブオブジャパンシンポジウム2015ダルカラドポップ参加作品、ロミオとジュリエットたちの公表されていく出演者の豪華さにさすがダルカラとしか言えません。オファー組もあるのでしょうか、それとも皆様20名の急募からの選抜なのでしょうか、それとも応募した人全員の出演なのでしょうか、誰から出演経験者など共通言語がある俳優さんとそうでない俳優さんとの稽古、いかがですかということでお便りいただきました。これは、もうもちろんオファー組もいますよ、何人か。うん。で、あとは、ああ、こんな人が応募してきてくれるんだ、みたいな方ももちろんいらっしゃいますね。急募してみたはいいけど、あ、こんなにしっかりした大変な方からご応募いただいたなんつ、幸せなご応募もありましたし、実際ね、当初の定員予定に比べたら2倍近いご応募をいただいたので、これもすごい話だよ。だって応募したのが9月の半ば、10日過ぎてからだからね、10日だか12日だかぐらいに応募して、でも9月の27日にやるお芝居をやりたいから、稽古この時間全部開けてくれって言ったら、皆さんね、まあそれぞれ予定も調整してくれたんでしょうけど、まあ参加してくださっていて、共通言語のありなしってのはもちろんそれは大変ですよ。初めてやる方に対する思いとかね、何回もやってる人だからこそある信頼感とかいろいろありますよね。ただなんだろうな、演出って基本的には楽しいので執筆に比べたらもう圧倒的に楽しいですよ。執筆は苦しい分終わった時の充実感は凄まじいですけど、演出は、苦しいことはもちろんあるけど、基本的には楽しいですからね。25人参加してるので、25人っていう大所帯の座組とコミュニケーションを取りながら、基本的には楽しくやらせていただいておりますわな。いやー、続けてきてよかったって思いますね。本当に。だから、そのうちの一人、たった一人を捕まえるのでさえ、お芝居始めて3年5年だったら、もう大変ですよね。その人のところに何度も通って、企画説明して、台本説明して、演出プラン説明してっていうのが、やっぱりなんかこう、あの谷がやるんだったらとか、この間見たあの作品の面白かった演出の谷さんがやるんだったらっていうことで、ある意味で信頼と信用をいただいた結果、いろんな方が、ご応募してきてくださってるんでしょうな。そういう意味では本当にありがたいですね。実際、そのおかげで助けられてる部分はとてもあるので、あんまりね、自分のキャラ的にそういうしんみりした感じって向かないんでしょうけれども、続けてよかったなと思うことは多々あります。ただ続けてよかったなとか言ってると、なんかどんどんと、じじい臭い、じじむさい考え方になっていってしまうので、あんまりそうはならないようにね、したいなと思いますけれども。本当に今日の放送大丈夫かな、ね、まあ、大丈夫だと信じましょう。はい。 アイクールさんからいただきました。谷さんこんばんは。先日情報解禁となったアウルスポットでのタスクタスクが大変気になっています。育児放棄というテーマも気になるところですが、春風ちゃんこと春名風花さんが出演されているということで必ず見に行きたいと思います。現在はやめてしまったようですが、春名さんのツイッターはとても深いつぶやきが多くフォローしていました。タスクタスクのためにオーディションが行われたとのことですが、何か発見したことや気になったことがあれば教えてください。ということで、ありがとうございます。アウルスポットのホームページに大体書いてあるので、まずはそこを読んでいただけるといいかなと思います。こんなひでえ答え方もないでしょうけどね。でもやっぱり、15歳、14歳にしか出せない輝きみたいなものとかはすごく感じましたね。春風ちゃんはもちろん僕もよく知ってたんですよ。ツイッターも僕、フォローはしてなかったけど、しょっちゅう見てたし、バンバンリツイートで回ってくるから、個人的にすごく、なんていうのかな、興味のあった人だったんですよね。まさか一緒に仕事するとは思わなかったですけど、あ、面白い人いるなと。こんなね、若いのにっていうと失礼ですよ。若いとか、なんか年取ってるとかあんまりもう関係ないですからね。一個の人格が確立された後っていうのは、あ、でも世間の常識、社会の当然っていうものに対して違うんじゃないのとか、私はこう考えるよとか、いろんな人にぶったたかれながらも自分のなんていうのかな、信念主張っていうものを自分の頭で考えるってことを続けてるスタンスみたいなことには本当に素敵だなと思っていたので、まあまさかこんな形でご一緒するとは思わなかったですけども、オーディションでお会いした印象で言ってもやはりとても輝いていたので、まあ実際のお稽古始まるのはもうちょっと先ですが、ね、とても楽しみにしております。実際彼女自身もその役柄をとてもなんていうのかな、愛してくれている感じがするので、まあどんな現場でもそうですけど、演出家と俳優ってもちろん最後は演出家が責任取るし、最後は演出家が決めるし、最後は演出家が引っ張っていかなきゃいけないんですけど、でも稽古中とかって一緒に育っていくようなところが当然ありますから、だからね、春名さんとはそういう一緒に育てていくっていう体験をするに足る、なんていうのかな、知性を感じる人でしたね。話してても本当になんか面白い人でしたね。面白い子だったって言うと失礼ですよ。面白い人でした。ちゃんとあんだけ本を読んで物を考えて自分の言葉で意見を言うっていうのは、もうなんか世の中にはさ、もう彼女を捕まえて子供のくせにみたいなこと言う人さんざっぱらいたんでしょうけども、よっぽどそんじょそこらの人々よりも物事をちゃんと自分の頭で考えてるっていう意味では、尊敬すべき人でしたね。まあだから、まあタスクタスクっていう、まあ年末にやるお芝居ですけれども、作品自体もとても難敵というか、とても難しい作品ではあるので、どうせ苦労するでしょうけれども、そんなのはさ、どの現場でも一緒だから、短い現場でも長い現場でも、大御所さんがいる現場でも、誰一人大御所さんがいない現場でも、若者しかいない現場でも、年寄りしかいない現場でも、もうみんな一緒ですから。絶対苦労すんのよ。ただ、これは自分自身に今あえて言おうと思って言う言葉ですが、だって苦労ができるっていうことは、お前良かったなって思いたいよな。現実っていう与えられた、提供された事実みたいなものが周囲に張り巡らされてる中で、でも自分が思い描く理想の作品とかを作りたいなと思う未来っていうものが常に与えられた現実より高いっていうことは、それはなんかまだ世の中に絶望しきってないっていうことですから、そうだね、常に難しいことをやってるなと思いながら生きていくっていうぐらいが塩梅としてはいいのかもしれないですね。日常生活もそうですよね。なんでだろう、なんでこんなに苦しいんだろう、本当はもっとこんなことがしたいのに、あんなこともできたはずなのにって思えてるうちが花だよね。これ僕結構重度のうつ病に罹患したこともあるので、そういう時ってのは希望とか向上心とか嫉妬すら感じられないみたいなことがあったりするのよね。 そういう意味で言うと、いや、今自分はこうだけど、本当はこういうことがしたいんだとか、こんなはずじゃない、もっと良くなるはずだ、もっとこうしたいって思えているっていうのは、思えているように生きていきたいですな。なんか、私も演劇を17、8年やってきて思うことって、まあ自分の劇団では特にそうなんですけど、常にマイノリティとか常に社会の枠からはみ出しちゃった人間みたいなことに興味を持ってやってるんですよね。だから、タスクタスクもそうでしょ？まあ、そうでしょって言っても誰も見てねえからわかんねえだろうけど、まあその親に捨てられてしまった子供たちなんて、一般常識的な、幸せで健全な社会像からしたらはみ出てる人ですよ。ロミオとジュリエットたちって言っても、あいつらなんかね、お互い敵同士の家に生まれて、お嬢様と、なんか、お坊ちゃんなんだからさ、親が決めた言い名付けとくっついていれば、まあそこそこ幸せに生きていけるのが、いや、もっと自分の人生が求めている相手がいるはずだって言って、出会ってしまうっていう男女でしょ。で、来月上演されるウィトゲンシュタインも、まあ、とても頭のいい人だったので、まあ、適当な大学の適当な教授ぐらいには絶対なれたんだけど、いや、違う。自分の生きる道はもっとあるはずだ。もっと真理を追求したいって言って、戦場にまで出かけていって、戦場で哲学してるようなやつですから、そういう意味では、もっとあるはずだって思ってた。そして同時に、社会の枠から完全にはみ出してますよね。で、来年の上映の予定で書いてる、近松の神獣天波島の、治兵衛小春おさんなんて人たちも、まあ、自分たちの普段の生活っていうものを守っていけば、はためには幸せに生きていけるはずの人たちが。でも魂の呼び声に誘われて、本当の恋だとか、自分の愛だとかっていうものに付き合って、追求しているうちに、世間的に見れば不幸になってしまったっていう意味で言えば、完全に社会の枠からはみ出しちゃった人たちですよね。なんかやっぱりそういう、自分自身が、僕自身がうまく社会に適応して生きていけない分、そういう社会の枠からはみ出しちゃった人たちにね、常に興味があるんだろうなっていうことを思ったりする9月の夜でございましたと。ダルカラダポッドキャストではお便りを募集しております。dcpopradio@gmail.com まで、お寄せくださいませ。お便りがご紹介された方には、特に景品はないんですけれども、まあ、こうやってね、直接お話しできるっていうことが、面白い時代になりましたね。やっぱインターネットってのは人間のコミュニケーションの形を随分変えたなと思いますけど、このラジオなんかも、本当にね、珍しい媒体だなと思いますわな。まあ、また来週も来週で演劇に関するあれこれを喋っていこうと思いますが、なんか、もっともっと、あれだね。演劇に関する、マニアックで、かつ、根源的なことを喋りたいなと思いますし、そのためにも来週のラジオの収録の時間を、もう今週はね、さっき言った通り忙しすぎるので、30分で切ろうと思った、今28分27秒ですから、いいラインで来てるんですけど、来週1時間喋れるように、まずは今週死ぬ気で仕事を、し続けようと思います。演劇人って自由そうに見えるでしょ？自由ですよ。自由だけどその分、時間がかかったり、報われなかったり、あるいは思い通りにいかないことをなんとか思い通りにしようと思って、大変な時間を過ごしております。そういう意味では社会人、一般的な社会人と何にも変わんないと思うんですな。だから皆さんもね、それぞれの苦しみと、それぞれの辛さを抱えながらやってると思いますけれども、トレードオフなところがとてもありますので、ぜひね、一緒に人生のこの不条理に立ち向かっていけたらいいなと思いますわな。本当にお仕事、子育て、あるいは主婦、頑張っていらっしゃる方々、学生、受験、資格の取得頑張ってる方々、頑張ってほしいなと、思います。その一助になるような演劇をね、この先も作っていきたいなと思いますわな。はい。 それではまた来週お会いいたしましょう。今日はいつもの恒例のダラダラ5分喋るもなしでスパッと切ろうと思います。ダラダラのポッドキャストでした。どうもありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。